説教をいたします。ヘレン・ケラーという見えない、聞こえない、話せないという三つの障害を抱えながら、この困難を克服し、教育、福祉に生涯を捧げた人がいます。ヘレン・ケラーは次の言葉を残しています。私は自分の障害を神に感謝しています。私が自分を見出し、生涯の仕事、そして神を見つけることができたのも、この障害を通してだったからです。活動の最中、ヘレン・ケラーは中傷を受けることがありました。ヘレン・ケラーの2度目の来日のニュースが入った際、日本の元将官、軍隊で大将などの地位にあった人たちが、あれは盲目を売り物にしているんだよとこき下ろしたことがあったそうです。それに対して重光守という外交官であり政治家であった人が中傷をしていた人たちについてこう述べました。彼らこそ憐れむべき心の猛者、何たる暴言ぞや。猛者とは目の見えない人を指す言葉です。心の猛者とは肉体の目は見えていても心の目が塞がれていることを言い表しているのでしょう。本日の福音書には見えない人の目を見えるようにしたイエスの救いの技とその後の周囲の反応と問答が記されています。イエスは通りすがりに生まれつき目が見えない物乞いの人を見かけました。弟子たちはこの人が生まれながらにして目が見えないのは本人や両親の罪によるものかとイエスに尋ねます。弟子たちのこの問いの根底にはこの世において人間が受ける苦しみは人間が犯した罪の報いであるという因果応報の考え方があります。この人の目が見えないのは誰の罪によるものかという弟子たちの問いに対してイエスは全く違った視点から答えました。神の業がこの人に現れるためであると。弟子たちは本人の目が見えない原因と誰の責任かを問いました。ですがイエスはそれに対して苦難の要因ではなく苦難の目的と意味とは何であるかを答えたのです。イエスにとって大切なことは、生まれつき目の見えない人に負わされた苦しみの原因と罪を詮索することではなく、その人の人生に希望と光を与えること。運命の固い扉を開いて、そこに神の御業を表すことでした。さらにイエスはこう言います。私たちは私をお使わしになった方の技をまだ日のあるうちに行わねばならない。誰も働くことのできない夜が来る。これはどういうことでしょうか。イエスはこれから行うこの目の見えない人への救いの技を含めて地上でのご自身の働きがどのようなものであるかを語っているのです。それはイエスの地上での働きには限りがあるということです。つまりそれはまだ日のあるうちという言葉に表された限られた時間の中での働きであり、 夜が来ると終わらねばならない働きだということです。神の働きそのものには限界も制約もありません。しかしイエス・キリストが人間の肉体をもって行う地上の働きには始まりがあり、また終わりがあるということです。イエスのそのような限られた時間の中で父なる神からご自身に託されている技をイエスは力を尽くして行わねばならなかったのです。イエスが土をこねてその目を開けられたのは安息日のことであったとあります。イエスが目の見えない人への癒しを行ったのは安息日の出来事でした。安息日には働いてはいけないという律法が人々の間で問題視されます。しかし、そのような安息日の戒めもイエスの地上での働きを妨げることはできないのです。目の見えなかった人はイエスが唾をつけてこねた土を目に塗られ、イエスの指示通りシロアムの池に行ってそれを洗うと目が見えるようになりました。したがってその人はイエスの姿を見ていませんでした。その人はイエスについて何の認識もない中、周囲の人々からいろいろとイエスについて問い詰められます。そしてイエスについてわからないながらもその人はこう答えました。ただ一つ知っているのは、目の見えなかった私が今は見えるということです。これは極めてシンプルであり、また本当の答えであると思います。これだけがイエスについてその人が唯一知っていることでした。これはイエスについての知識ではなく、その人が身をもって体験した真実でした。イエスによって目が見えるようになったその人は、ファリサイ派の人々から尋問され、圧力をかけられますが、それに屈することなく、自分の心を偽らず、正直な受け答えをしました。そのことが彼らの怒りに触れ、次のように言われて、その人は外に追い出されます。お前は全く罪の中に生まれたのに、我々に教えようというのか。目が見えるようになったその人の幸いを共に喜ぶわけでもなく、むしろ裁き、弾圧したファリサイ派の人々は、肉体の目は見えていても、心の目は盲目でした。目が見えるようになった人が外に追い出された、すなわち共同体から追放されたことをお聞きになったイエスは、その人と再会しました。ここで初めてその人はイエスの姿を肉眼で見ることができました。そしてイエスとの対話によって次に心の目が開かれたのです。さて、早いもので3月も中盤に差し掛かってきました。年齢を重ねていくと、視力や聴力が弱くなったり、あちらこちらの体の箇所に故障が出てくるかもしれません。しかし、単なる生物ではなく、霊的存在である人間は、年齢を重ねることで、すべてが均一に衰えていくわけではありません。肉体が元気だった頃は開かれていなかった心の目が開かれていくという、 大いなる恵みと恩寵を与えられることがあるでしょう。あなたの試練や苦しみには決して無駄ではないのです。それはあなたの心の目が開かれていくために用意され与えられていたものであることをいつも心に覚えていてください。そしてまた、コリントの信徒への手紙1、10章13節にあるこの言葉をいつも心に留めてください。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいます。神はいつも私たちを愛を持って見守り、導いてくださっています。私たちは神様の愛に信頼して、希望と喜びのうちに共に歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天の神様、私たちが自分でも理解できない状況に置かれたときに、私たちを通して働かれるあなたの御業によって、まことの光がこの世に輝くようにしてください。御子、イエス・キリストによって祈ります。アーメン。